のダイエット。さあ、というわけで今週も始まりました、みんなのダイエット。お送りするのは私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず嬉しいお知らせから、
はい、何でしょう、
ご紹介したいと思いますが、
はい、
なんとこのみんなのダイエットに初メールをいただきました、
はい、すごい、素晴らしい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
嬉しいですね。これなんかものすごい嬉しいですね。
嬉しいですね、ドハンさんからメールをいただいておりまして、
ありがとうございます、
なんかね、皆さんのダイエットに関するお話とかご紹介いただければなんかアドバイスできることもあるんじゃないかと思いまして、いろいろお話しさせてもらっていただいてきたんですが、まあ早速、こんなに早くいただけると思わなかったのでちょっとびっくりしたんですけどね。
そうですね、ちょっと嬉しいですね。これ本当にこんなに早くいただけるのはとても本当に、はい、とても気持ちが盛り上がりました。こちらが盛り上げていただいてどうするんだろうな
まあでもやっぱりこう番組やってるとメールの一通ってすごくありがたいですよね。
嬉しいですよね、はい、もう本当にあの反応があるっていうことが本当にとても嬉しくて、僕も実は今日さっきツイッターをやっていたら、はい、あのですね、メッセージをいただきまして、うん、
はい、
毎回聞いてますっていうことで、あのガンダルフさんっていう方なんですけれども、
ありがとうございます。ガンダルフさん、僕もツイッターで、何度かこうやり取りさせてもらってるんですが、ありがとうございます。
そうですね、もう本当に初めてあのみんなのダイエット聞いてますって言ったの、楽しみにしてますって言っていただけて、であのフォローさせていただいてなんていうお話で、
はい、
ちょっとこれはとても嬉しいなと思っていて、
はい、
今日このメールをまたいただけてるっていう話なので、う
ん、はい、
これは本当にあの番組やらせていただいている立場としてはとても嬉しいですね。
嬉しいですよね、本当にね、はい、ありがとうございます。ということなので今週は早速、メールをいただくとこんな風にご紹介しますという第1弾が、はい、お届けできるので、本編の方で、メールのご紹介とそれに対する、まあ、永井さんからのアドバイス的なお話を中心にお届けしたいと思うんですが、もう一つね、iTunes の方でもランキングがだいぶ上の方に上がってまいりまして、
はい、そうなんですよね、
健康カテゴリーで、
はい、
注目新作にまずご紹介いただいてるんですね。
本当にありがたいですね。
カテゴリーの一番上に出てくるところにですね、みんなのダイエット級出ております、20作品あるので順番的に後ろに回っちゃったりもするんですけど、全てを見るっていう風にしていただくと、みんなのダイエットも入っております。僕も見てた、一番最初に見た時にそこのトップのベーンって大きくアイコンが出てたのでちょっとびっくりしたんですが、なんとランキングが健康カテゴリーの今収録している現在で第7位、
はい、
で、そうなんですね、なおかつサブカテゴリーのフィットネス栄養のところに至ってはですね、ここの、フィットネス栄養のところにも新作注目の新作に入れていただいてあって、
はい、
こっちのサブカテゴリーだと第3位まで上がってきてますね。
これものすごいですね。ちょっとあの僕それはびっくりしてるんですけれども、
すごいですねこれ、はい、そう、全てのあれだから、これオーディオだけに限定すると第2位ですね。
素晴らしい、
素晴らしい、
ありがたいですね、本当に
ありがたいですね。なんかこの皆さんお聞きいただいてるおかげでこういった形にランキングに出てきてるのかなというふうに感謝しております。
ありがとうございます。
はい、ということでなんかこう嬉しい情報がいろいろと、は
い、ちょっと嬉しいこと続きな感じになりまして、僕今日本当にとても気持ちが今日かなり盛り上がってる感じです。実は
ハッピーな気分を味わさせていただいておりますが、
はい、嬉しいですね本当に、
はい、がしかし私は、
はい、
相変わらずちょっと不節制状態が続いておりまして、
あのすごい記録を達成されたっていうのはやっぱりあのこれもツイッターを見ていて知ったんですけれども、
あのそうですね、 たまたまお仕事の状況でですね、はい、食べに行く場所がなく、はい、ちょっとコンビニにまで足を伸ばそうかと思いながらも行けず、はい、結局牛丼5日間レンチじゃん、
はい、これはすごいですね。あの僕そこに関してあの何をどうこう言うっていうことよりもあのたった一つ飽きなかったですかっていうことだけが言い付けになる感じなんですよ。
そうですよね、
はい、5日間牛丼って結構すごいじゃないですか、はい、言い悪いみたいな話はちょっと置いといたにしても毎日ってさすがに飽きないですかってとても思ったんですよ、うん、素朴に。
あのですね、基本、まあ、嫌いじゃないというか、まあ、好きなぐらいだったんですけど、
はい、
今となってみたらあのもうその字面も見たくない感じになりましたね。
そうですよね。あの結構あのそういう意味ではあの毎日食べられるっていう感じの味付けだったりとか、あと食べ方もするのは結構難しいじゃないですか、はい、ましてあの多分これは僕牛丼を見て、うん、あの写真を見た限りでの推測なんですけど、うん、あのバリエーションが少ない方の牛丼屋さんだと思うんです
よ。そうですね、もう、はい、はい、でしかも、
はい、
バリエーションがある店舗もあるんですけど、僕の行ってる店舗は、
ね、
ひたすら牛丼、
はい、そうするともうあのサイズかお肉の種類を変えていくぐらいしか基本ないじゃないですか。ない
っていうところですね。はい。
それってあの5日間っていうのは結構ものすごいなっていう。
いや、あとですね、3日目まではあんまり何も考えずな感じで行っちゃったんですけど、さすがに4日目5日目になった時に、いや、豚にしようかなとか、ちょっと、
はい、思いますよね。
悩んだんですけど。
はい。
いやどこまで行けるかやってみようかなみたいな半分なんかやけくそみたいな感じで、してしまいまして、結局5日間でも、はい、終わってみればもうしばらくいらないっていう。
そうですよね、うん、だってあの完全に某テレビ番組と同じノリになってるなと思って僕見てたので
そうなんですよね。一時ね、学生の頃だったかな。まあよくお世話になったんですよね。やっぱりリーズナブルじゃないですか。
はい。
なので、アルバイト代で、まあ生活していた頃にですね。
はい。
よくお世話になって。もうその当時でもさすがに5日連チャンもなかったかな。まあでも月に十何回とかは多分平気でやってたぐらいお世話になっていたんですけど。
はいはい。でもそのくらいはなんとなくあのすごい、うん、あの楽勝ではないにしても分かるなっていう気がするんですよ。インターバルが空くので、うん、やっぱり続いてるっていうこと自体が今回すごいと思うので、
は
い
は
い、
うん、そうですね。まあちょっと偏僻なところでちょっとしばらく仕事っていう形が続いたのでなんかそうなってしまったんですけども、まあ良くないですね。いろんなものを食べないとっていうのは実感しました。やっぱりね、なんかおかしい。
そうですよね。あの、うん、多分それだけ続くとなんかどこかがあの不調までいかないにしても何かちょっと調子がおかしいなっていう自覚は出てきますよね、う
ん、はい、まあ、ちょっとこの番組のことを宣伝するわけじゃないんですけど、手前味噌であれなんですが、永井さんの いろいろ教わってその、足を、
はい、
足の裏くっつけてっていう股関節のと、はい、肩持ち上げるのとっていうのをやって、
はい、
まあ、正直なんていうのすっごい変わったとかいうのはないんですけど、
はい、
なんとなくやっぱ調子良くなってきてたんですよ。
あ、本当ですか。あ、はい、よかった。
で、なんていうんだろう、メンタルな部分でもなんか すごく軽い感じ、はい、って言えばいいかな、はい、なんかちょっと説明しづらいんですけど、すごい運動した後に劇的に変わったっていうのと違うんですけど、
はい、
こう少しずつなんか軽くなってきてるっていうのかな。体重が軽くなってるっていうよりもなんか動き的に自分の気分的にって言えばいいのかな。ちょっと難しいな、
は
い、
体が使いやすくなってるみたいな
感じなのかもしれないですけどね。でそれがその不摂生5日連チャンをやって、
はい、
その時はまだ平気だったんですけど、そこから数日ですかね、その後要は反動で はい、あんまり考えずに食べたいもの食べてたんですよ。
まあでもなりますよね。
で、
なりますよね。
よく考えると野菜を食ってなかったっていうのがあって、
はい、
でそれまではね結構野菜を食べる方だったんですよ。
はい、
あのまあ、家で食事が多かったんであの自然と野菜って入ってたんですけど、それがやっぱり極端になかったせいなのかだんだんねあ、はい、まずいってこのなんか調子よくなってたのが元に戻ってる感じがするっていう感じがあって、
でもそこまでいってあの気がつくっていうことは多分少なからず体の調子自体は上がってきてると思うんですね。
そうかもしれないですね。だからなんかこれまでだとあんまりわからないままなんかなんとなく調子悪いなっていうようなことだったのかもしれないですけどね。
はい、
はい、
でも実は今半助さんがしてくださったお話が痩せる上では結構大事なポイントでありまして、
うんうん、
結局あのモチベーションを維持するときにやらなくちゃいけないっていう状態でやってると、うん、やっぱり続かないことは多いんですよね。
あ、なるほどね。
ただ体の調子が良ければやってて辛くないので、うん、まあ、今日もできるとかやっといた方がいいなっていう気持ちに持っていきやすいんですよね。あ、
はいはいはいはい、
そうすると続けられるっていう、
うん、まあ、あの今のところのプロ今のところのまあ本当の駆け出しなんでしょうけど、プログラムでは本当にそういうメンタルの部分では何て言うんだろう、全然気負わずそのどちらかというとやりたいっていう感じに今できてるので、はい、すごく今いいかなと思ってるんですけどね。
でも状況はとてもよくわかります。僕もなのでちょっとこの番組を始めさせていただいてから、
うん、
もう一回ちょっと自分で体の作り直しをやっぱり始めてみたんですけど、中でもやっぱりあの当然番組でもそうですし半助さんにもご案内している通り、
うん、
ストレッチをまず最初にやりましょうということなんで今ストレッチの見直しをすごくしてるんですけど、
うんうんうん、
やっぱりあのやっておくと次の日の体の、うん、やっぱりあのラインが全然変わるんですね、これ。
はいはいはい、
今更かっていう話なんですけど分かってはいたんですけどね、うん、だからあの特にそれを分かって意識してやっていくと、
うん、
本当に結構体も楽だし本当に動きやすいなとも思うようになってきたりとかするのを、うんうんうん、やっぱり改めて実感したので、さっきの半助さん の、うん、あの実体験がものすごくあの納得できるっていうのもおかしいんですけど、
うん、
とてもだからあの体が変わってきている段階に入ったんだなっていうのをすごく感じて、うん、あ、やっといていただいてよかったって思ったっていう感じなんですね。
あ、なるほどですね。あの本当に、まあ、無理なくできるっていう部分もあるので、あのぜひ皆さんもお試しいただければという感じなんですが、まあ、ちょっと前長くなりましたが、中井さんはどうなんですか。
はい、僕ですね、あの先週、前回か、前回ですね、前回の収録の時にあの散々いろいろ遊んだっていう話をしたと思うんですけど、
はいはい、
その反動でですね、
はい、
今週あのいや普通に仕事をしていたんですけれども、うん、今ちょっとあの僕が所属している会社の、
うん、
あのまあ、新しいメニューの紹介だったりとかで、
はい、
チラシを作るっていう仕事を僕実はしてるんですけれども、
はいはい、
で今回あの普段の作る量が多分2倍ぐらいなんですね、
うん、ま
あ、面積が単純2倍になったんで作る量が2倍になったっていう話なんですけど、
うんうんうん、
でそれを結構少ない締め切りの中で作って打ち合わせをしたら、またそれがゼロスタートになったのを今日直してやっと今日 OK ってなって
きつ、
はい、
でゼロスタートだったんですか。
はい、で今日 の、 あの12時までにその、はい、例えばあの印刷を依頼する会社さんにデータを入れさせてもらうと、
うん、
一応割と早く仕上がるっていう話だったので、
はい、
さっきあの無理やりあの連絡を取り合ってダメって言われたところはもう全直しをして、
はい、
もうあのむしろゼロからまた作り直したぐらいの勢いだったんですけど
全否定ですか。
そうですね、今回 ものすごくあの1から10まで極端なこと言えば、
はい、
あのここの色はないみたいな話から入りまして、
はいはい、
もう全てにおいてもうやれ文字が小さくて読めないからもっと大きくしろとか、もうものすごいいろいろ細かく注文を受けた状態で、
はい、
まあ、それを直すのにだったらゼロから作った方が早いっていう話になって、ゼロからもう一回作ってっていうことをやって、
はい、
さっきデータを無事入稿できて、
ああ、よかったですね、
一安心っていうところだったんですよ。それができないと実は僕この後、うん、船に乗る予定なんですね、
う あ、そうなんですか。え、どこ行くの？
ま、船に乗るっていうのは要はあの魚を釣ってこようっていう話なんですけど。
ああ、そうなんだ。お休みなんですか明日？
一応あのそこはあのお休みにしようと思って、
うん、
でまあ明日はあのお休みっていうのもあの魚を釣る日として当てたみたいな感じなんですけど。
ちなみに どこで？
あ、でも群馬からだと一応多分一番釣りやすいのが、はい、茨城の鹿島っていうところなんですね。
はいはいはい。アントラーズの鹿島？
そうですそうです、はいはいはい、鹿島港っていうところから出ている船に乗ろうかな、
うん、
割とあの船に乗って釣りをするときはそこに何回お世話になってるんですけれども、
何狙いですか？
一応でも今回あのこれを言うと結構笑われるんですけど、僕イカ狙いなんですよ。
へえ、イカ釣り？
イカを釣るんですね。
へえ。
で結構ですね、あのいやでもイカ釣り面白いんですよ。普通の魚釣りもやるんですけど、
はいはいはい、
イカはまたちょっと違った感じでとても面白いは面白いんですけど、難点が2つほどありまして、
はい、
1つはあのイカを釣っていると、
うん、
あのやっぱり食物連鎖が海の中でも当然起こってまして、
うんうん、
サメがものすごい集まってくるんですね。
へ
ー、すごいんですよ。釣っていって釣り上げてきたら、はい、イカがあの半身ちぎれた状態だったりとか普通にするんですね。
へえ。
だから去年釣った時はあのそれでサメを釣れちゃって。
釣れちゃったんだ。
釣れちゃうんです。あのサバとサメが、イカ狙ってたんですけどサバとサメが釣れちゃって、
お
でサバに至ってはあの、うん、もうあの下半身がサメにざっくり食べられている状態で釣り上がってきたりとか。
イカを食ってサバをさらにサメが食べてるって感じ？
そうですそうです。
うわ、そうなんだ。
でもサメがもうあので本当にあの僕らよりも全然大きい体長のサメとかが船の周りをぐるぐるぐるぐる回ってるんですよ。
うわ、怖っ。そんなに日本の海でそんなに見れるもんなんだ。
結構普通にいるので、で漁師さんとかも普通にはまたサメ来ちゃって言ってで普通に軽く森でついたりとかしてるんです。
はあ、そうなんだな。
そう、それはでだからせっかく釣ってきても、うん、あのサメにガブガブ食いちぎられていって釣果が上がらないっていう難点がまず一つと、うん、
はいはいはい。
まあ、もう一つ残念なのが、
うん、
あのですね、そんなに自覚なかったんですけど、
うん、
ものすごい酔うんですよ。
あ、そう。あ、でも聞きますね、釣り船は酔うっていうのはね。
半端じゃなく酔うんだなと思って、
うんうんうん、
酔い止めも飲み、酔い止めバンドもし、
はい、
ありとあらゆる酔い止め対策をしていったにもかかわらず、
うん、
もうあの釣り場に着くまでにもうダウンなんですね。
あ、やっぱそんなになっちゃうんだ。
もうこれものすごいですね。しかもそれが別に船が大揺れをしてるとかではなく割と普通の状態なんですよ、パッと見っていうか、あの座った状態では。
ほうほうほう。
なのにものすごく酔っていて、うん、でもあの釣る時間は正味5時間ぐらいしかなくて、
はいはいはい、
その中で正直どれだけ頑張れるかなんですね。
はいはいはい。え、でも5時間釣りしてんの？
5時間ぐらいいますね。もう結構で、しかもやっぱり船で1時間ぐらいは沖に出るので、
はいはいはい、
もうあの逆に釣りしかすることがないんですよね。
あ、まあそうですけどね。
え、であのその中で気持ちが悪いっていう。
お、え、じゃあ5時間釣りして1時間道中かかったら合計7時間海の上ってこと？
そうですそうです。
へ
え。7時間は海の上にいるし、しかももう行きの船の30分から来てるので、極端なこと言えば6時間半ぐらいずっと
酔ってる状態なんだ。
はい、もう釣り始めから酔ってるので、であの、うん、やっぱり酔ってると正直人間あの作業がおざなりになっていったり、
いや、まあまあ、
投げ出したいじゃないですか。
ねね、もう何もしたくないもん、もうね。
でも、はい、行った瞬間に酔っているので、はい、これでも釣らないとどうにもならないなっていう。
はあ、へ
え。うわ、だからものすごい、
うん、
あのこんなに辛い思いをしてなんで釣ってるんだろうって毎回毎回思うんですね。
それでも釣ったやつを食べたりするのがいいんじゃないですか？
食べたりする分にはいいんですけど、うん、あのもう正直、うん、釣ってる瞬間はあの、うん、もう逆にリバースをしそうじゃないですか。
はいはいはい、
あまり綺麗な話ではないんですけど、うん、その状況なんで食べ物としてのイカが上がってきた時点で食欲っていうかの、うん、食べるっていうことに対しての興味全く持ってなくなっちゃうんですね。
あ、まあそうですよね、酔ってたらね。
そうなんです。なので、うん、もうあの一応あのいわゆるイカっていうのは沖漬けって言って船の上でタレをつけておいて、その中に釣ったイカをダイレクトに入れていくっていう、う
ん、それ生きたまま？
そうですそうです。そうすると生きたまんまなんで、あの、はい、そのタレをイカが内臓の方まで吸って、はい、うん、綿まで美味しく、綿って内臓の
方まで
食べられるって沖漬けっていうのがあるんですけど、
沖漬けってそういう意味なんだ。
そうなんです、そうなんです。ただそれをやっぱり新鮮にイカが生きてるところでやらないと、イカの身の中とか要は内臓の中までタレが入り込まないので、沖でしかできないんで沖漬けっていうんです
ね。へえ、そういうのってのか初めて知った。
はい、それで沖漬けを作りたいと思って、うん、もう前の日からあのタレとかも仕込んで。
あ、それやっぱ自分で作っていくんだ、タレは。
もうみんなそれぞれセルフで持っていくんですよ。
はいはいはいはい。
で持って行って漬けてっていう作業をずっとしていたんですけれども、うん、もう本当に。釣りを楽しむとかじゃなくて作業なんですね、完全に。あの仕掛けについてきたイカがついてきたらそれを外して、とにかくそのタレの入ってるケースの中に投げ込むっていうことをひたすら機械的にやるっていう状況で、
ちなみに1回行くとどれぐらいのイカが釣れるんですか？
その時にもよるんですけど、大体でも1人で 2、30杯ですかね、イカなんで。
イカはそうですね、
はい、2、30杯は釣れることは釣れる、ね、お
すごいな、
ただもう本当にしんどくてしんどくて仕方がないので、であのこれ結構ですね、また悔しいことに、うん、割と釣りに慣れているあの割と年齢の高い自分たちよりも先輩っぽい方、うんうん、皆さん全く酔わないんですよ、うん、
あ強いんだ、
全然強いんです、全然平気で、うん、でも正直僕と一緒に行っている人間ぐらいが、うん、もうものすごくうなっている感じなんですけど、もう本当にそこはこんなに辛いのになんで行くんだろうと思って、ちなみに今日もあの仕事を始める前に薬局に行って、はい、ものすごく効く酔い止めをくださいっていう話をして、うん、酔い止め買ってきたんですけど、
はいはいはい、いやなんか注射とかもあるんですよね
みたいです。ただあの本当に薬もそうらしいんですけど、うん、効く効かないが個人によってものすごい違うらしいんですよ。
あそっかそっか、
はい、なのでダメな人はもう全くダメだし、
うん、
慣れる人もいるらしいんですね、また、
はいはいはいはい、
酔わない人もいるし、酔ってそのことに体が慣れていっても酔わなくなる人もいるし、
はい、
何十回乗ろうが酔う人もいるっていう話なんですね。
あなるほどね。
で僕たちは7回ぐらい乗ったことあるんですけど、
はい、
7.7 杯なんですね今のところ
乾杯ですね。
100% なんですね
そっか
なのに行くのかっていう話をされて、
はい、じゃあまた次の収録の時にはその、
はい、
超過もそうですけど、その酔ったか酔わないかみたいなお話
を、ね、ぜひその辺のもう冒険探が皆さんにお話できるんじゃないかと思ってい
ただければと思いますが、今週はまあ冒頭お話した通り、ドハンさんからいただきましたメールのご紹介から、その内容についていろいろお話をしていきたいと思います。
はい、
はい、ということで、今週はドハンさんからいただいたメールのご紹介から、それに対していろいろお話をしていきたいなと思うんですが、
はい、
まずそのいただいたメールのご紹介からしたいと思います。
はい、
ハンスケさん、永井さん、はじめまして、ドハンと申しますと、はい、以前からスノーさんのフォトスクランブルを中心に聞かせていただいています。みんなのダイエット非常に興味深く聞かせていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。どういったダイエットが自分に合っているのかなど悩んでいた時期だったので思わずメールさせていただいた次第ですということで、
はい、
ありがとうございます。まさしくそういったメールをお待ちしておりました。
はい、嬉しいですね。
はい、まずは私の体のことについて説明させてくださいということで、年齢が39歳、身長が165センチ、体重が61キロ、
はい、
体脂肪率 22% 前後、
はい、
なんか全然僕は十分じゃないかという気がするんですが、
年齢と諸々のバランスを考えていくと多分肥満っていうカテゴリーにおそらく入らないぐらいの状態ではあると思います
ですよね。確かに、はいはい。で、20歳過ぎまでは体重が51キロで安定していました、どれだけ食べても体重は増えずに、逆にちょっとは太りたいなぁなんて思っていたぐらいですと、
はい、
20代後半くらいから体重が増え始め現在に至ります、21歳の時に、病気にかかり、膠原病、それからあまり激しい運動はしていませんと、30代に入りすぐに、不安障害パニック障害うつになりやすになりあまり積極的に外に出れなくなりました、4年ほど前からロードバイクに乗っていますが、病気持ちでさらに不安障害になってしまったことで、あまり長い距離を乗ることができていませんと、調子のいい時は15分から20分ほど自転車に乗っています、週末調子のいい時は妻と一緒に30キロ程度自転車に乗ったりする時もあります、ここ 2,3 ヶ月は、腕立て伏せと腹筋、ダンベル、2キロをしています、手首がちょっと悪いのであまり体重をかけられないので、膝をついた状態で腕立てをしています、腕立て伏せは25回を2セット腹筋は30回、ダンベルを持ってバンザイするような動作を25回ほどしていますと、
はい、
この辺は、まあ、後で詳しくお話ししていこうと思うんですけどかなり頑張られてる感じします
ね。やってらっしゃいますよねって僕もこれを見て思ったんですけれども、多分同年代で同じくらいの生活サイクルをしてらっしゃる方で見ても割と平均よりちょっと動いてらっしゃるかなっていう印象を受けます。
ですね、
はい
はい。先日病院の定期検診の際、医師にコレステロールを下げる薬を飲んだ方が良いと思いますと、結構強い調子で言われてしまいました、その時の数値は総コレステロール数179、HDL コレステロール35、LDL コレステロール118、LDLC、HDLC 比が 3.37、今まではこのことに何も触れられていなかったのでちょっとショックでしたと、善玉と悪玉の比率が問題らしく、もうちょっと悪玉を減らした方が良いということでしたが、今でも何種類かの薬を飲んでいるのに、また薬が増えるのは嫌だなと思っています。病気を持っていてこの病気は治らないことは仕方がないことだと思っています。でも今はまだ自転車に乗ったりすることもできるし、なるべくなら健康的に自分の体をケアしていきたいと思っています。2回目の放送の中でおっしゃっていたあぐらを組んだような状態で行うストレッチと肩のストレッチも話を伺ってから実践していますと、体が弱い人でも効果的なダイエットの方法があればぜひ教えていただきたいです、ご苦労も多いと思いますが無理せず番組作りしてくださいということで、ドハンさんからいただきました。ありがとうございます。かなり詳しく書いていただいたの で、
そうです、ね、ここまでいただけると、はい、とてもお話がしやすいですね。やっぱり
そうですね。でもなんかもうしっかりやられてる感じの印象がしますけどね。
はい、なので正直動いてらっしゃるなっていうことをすごく感じることは感じるんですね、
うん、
ただちょっといろいろなデータを順番に考えていきたいなと思っているんですが、
はい、
もともとはやっぱりそんなに太ってらっしゃる方ではなかったっていうお話ですよね、
うんうんうん、
やっぱり20代の後半ぐらいから体重が増え始め現在に至るっていうことだったんですけれども、はい、
うん、
もうでもこれは多分ドハンさんに限ったことではなくて、
そうですね、私もそうですしね。
そうなんですよ、はい、もう20代おそらく25歳ぐらいなんですけど、
うん、
大体そこで一旦成長ホルモンが、
うん、
まあ、簡単に言うと出なくなってしまう、
はいはいはい、
ことなので、要は縦に伸びる分が使われづらくなるっていうことなんですね、
うん、
簡単に言うと、
はいはいはい、
なんでまあその分どうしても横に行きやすくなるっていう感じはあるんですけれども、うん、
はい、
あとはでもドハンさんの場合は病気がいくつか 終わりになりながらでも体を動かしてらっしゃるっていう、うん、ここはでも実はとても素晴らしいなと思っていて、
うん、
特にここで挙げていただいてる病名に関して言うと、うん、やっぱりなかなか運動を定期的にしようっていうのは、
うん、
モチベーションを維持するのが難しいと思うんですね。
はいはいはい。
でもそれを結構しっかりやってらっしゃって、しかもご自身でちゃんと組み立ててやっているっていうことは、
うん、
これは素晴らしいなって結構実は思っているんですね。
うん、この膠原病って、まあ、詳しくはないんですけど、うちの患者さんもちょっとそれに近いところが一回あったことがあって、いろいろと見てみたことがあるんですけど、
はい、
すごくなんか大変な病気
そうなんですね、
ですよね。その
しかも多岐にわたるので
ね、なんかいろんな症状があってそれぞれあれなんでしょうけど、どれも結構大変な、感じだったっていう印象があるんですけど、まあそんな中ね、まあいろいろとこんだけ、まあ、僕格別何があれっていうこともないのでその私に比べたら全然いろいろとしっかりされているのでちょっとびっくりしたんですけど、
でも素晴らしいなっていう感じですね。
そうですね、ロードバイクもね僕も乗ってたりするんで。
そうですよね、
まあ、これでも、まあ、15分から20分でもね走り方にもよるでしょうけど、
はい、
結構そこそこ走れるような気がしますし、
そうですね、普通の自転車じゃなくてロードバイクでの15分から20分って割と距離が出ますよねと思ってたんですね。
まあ10キロ、まあどれぐらいのペースなのかにもよりますけど、10キロはいかないけど5キロ強ぐらいなのかな。まあそれぐらい走ると、あと30キロってなると結構しっかりですよね。
はい、いい運動量ですよねって結構思うんですね。うん、車で言うと大体本当に1時間前後ぐらいの距離になるわけなので、
うん、僕自身30キロ走るってめったにないですよ。
30キロ結構多いですよね。
多いです。普通に
趣味に近いレベルで動いてらっしゃる方で考えたときに、
うん、結構本当に好きな人はね、もうもっとそれこそ100キロ走っちゃう方とかもいらっしゃるんですけど、
はい、
こう普通になお運動と考えて乗る距離にしたら結構な距離ですよね。30キロっていうと、もう本当にしっかり走ろうっていう、僕のレベルだと30キロはそんな数えるほどっていうほどでもないですけど、そんなに頻繁に走れる距離じゃないかな。
そうですよね。あとは、
うん、
あれですかね、今で言うと今30キロって距離で今測っていて、まあ調子のいい時はっていう形で、
うん、
ここにはメールではいただいているんですけれども、
うん、
あとその前に15分から20分ほど自転車に乗ってらっしゃるっていうお話だったりとかしているんで、うんうん、もうここを多分あと10分もう距離っていうことではなくて、あと10分もしかして乗れると、
うん、
実は脂肪を燃やす上では結構プラスに働くんですね。
あ、15分とか20分以上からっていう感じ、
ね、そうですね、皆さんも多分聞いたことがあると思うんですけど、有酸素運動っていう単語がありまして、うん、
はい、
要は一番皆さんでも聞いたことがあるのが、続けて20分ぐらい割と体が熱くなるぐらいの状態で運動を続けていって初めて脂肪が燃えるんだよっていう話をどこかで聞いたことがあるんじゃないかと思うんですが、うんうん、
燃え始めるのがそこぐらいからだよってことみたいですよね。はい、
なのでそこからもう少し動いてあげると、要は脂肪を燃焼しやすいですよっていうお話なんですね。
うんうんうん、
だから単純に本当に今だとあと10分距離が伸びるだけでも脂肪の燃える量が増えていく、
うんうんうん、
っていうことはあるので、
なるほどね、
そうです。強いてお話しするとすると本当にまずここはあと10分もし調子が良ければ、
うんうん、
そんなにペースを上げなくても構わないので、
うんうんうん、
動いていただくと、うん、同じことをしていても効果が俄然上げやすくなるんじゃないかなと思ったところではあるんですね。
なるほどね。まあでもね、不安障害もお持ちだということなので、長い時間ね走られるとそういうこともあるのかもしれないですけどね。うん。 まあ、でも奥さんと一緒に30キロ自転車乗れるっていいですよね。楽しそうだし、
ね、とてもなんか
30キロしたら2時間、早い人だと1時間で走っちゃうんだろうけど、にゆっくり走ってたら1時間半とか
は、でもそうですよ、ね、
2時間とかかけて走られてるんじゃないかと思うんで、そういう時はいいでしょうね、
はい、なのでこの30キロ走ってらっしゃるっていう時はかなり効果が出ているんじゃないかなという気はしました、
うんうんうん、ですよね。
ここはもう本当に、あとはあの普段要はあの30キロたまに乗るっていう距離があって、それはとても良いことだと思うので、はい、
うん、
あと本当にもしできれば普段が5分10分っていうのが無理なくプラスができる感じであれば、
うんうんうん、
それがより効果を増すんだろうなっていうのは、まずここの自転車をバイクを使うっていうことで考えると、
はい、
すごくプラスに働くのかなと思ったところではなんですね、うんうん、
はい。
あとはその下の、 あの、まあ、いわゆる筋トレって言われる部分になると思うんですけれども、
はいはい
はい、これもあれですね、ドハンさんは手首にあまり体重をかけられないという話で膝をついた状態でっていうことで腕立てしてらっしゃるっていうことなんで、
うんうん、
あの膝をつくこと自体は全然悪くはないんですね、
うん、
極端な言い方をしちゃうと、要は効く部位が変わってくるっていうだけの話なので、
はいはいはいはい、
であの膝をついた状態で特に男性が腕立てを膝をついてやることを考えた時に、
うん、
できれば手を横に大きく開いていった方が良いんですね。
まあ普通腕立て伏せというと肩幅ぐらいのところで、
そうですね、肩幅基準になると思うんですけど、
それを
膝をついてやっていく時、僕もあの普段やっているんですね、膝をついた状態での腕立てを僕もやっぱりあの奇遇にもやってるんですけれども、
はいはいはい、
なるべく手を横にものすごく開くんですね、
肩幅より広くということですね、
もう広く取りますね、
はいはいはい、
でその状態からゆっくり倒していって、
はい、
肘が90度になるところまで一回体を倒すんですね、
はいはい、
でよく腕立てって回数やらなくちゃいけないと思って、
はい、
起こすことに注意がいっちゃうんですけど、
はい、
大抵その時って手のひらが少し浮くんですね、うん、ちょっと浮いちゃうんですね、力入れると。
あ、そうなんですかね、
はい、
うん、
でも実は手のひらでギュッて押してあげないと、
うん、
筋肉がうまく使えないんですね。
ほうほうほう。
なのでなるべく手のひら全体で床を押すようにして体を起こすっていうのが丁寧にできると、
うん、
腕立て伏せとかで言うと効果が上げやすいのと、はい、今言ったあの手を開きましょうっていうお話があったんですけど、
はい、
割と背中に効きやすくなるんですね。
はいはいはいはい。
で背中って実は筋肉の塊が大きいので、
うんうん、
やっぱりあのいわゆる代謝を上げやすくなる、
はいはい、
ということを考えると
基本的な代謝の量が上げやすいということですか。そうです、
そうです。あとは例えばバイクに乗った時とかのことを考えてもやっぱり筋肉の量が多いっていうことで考えるとやっぱり燃焼効率も上がるので、
あ、そこでその肩の周りの筋肉がついていれば他の運動した時にも効果はある。
特にあのバイクを漕ぐっていう動作実は忘れられてたりはするんですけど背中の筋肉も結構動くんですね、
うん、し
っかり漕いでる方だと、
はいはいはい、うんうん、
もうこれ漕いでる方だとお分かりいただけると思うんですけど、
うん、
なので実は背中の筋肉がやっぱりある程度しっかりしているっていうことは痩せる上ではとてもプラスに働くんですね、うん、
ああ、なるほどね、はいはいはい。
あとは腹筋も30回って結構よっとしては良いと思うんですね。
もう結構しっかりですよね、30回。
そう、結構な量があると思うんですよ。割と30回ってしんどいじゃないですか。
はい、しんどいです。
腹筋に関してはちょっとここでは腹筋をどういう風にやってらっしゃるか細かくわからないので、
あのそうですね、
必ずしもドハンさんがそうやってらっしゃるっていうことではなくて、
はい、
よくあの腹筋をやっているっていう方の。
はい、
腹筋を見せていただいたりとかしたっていう今までの僕の経験談の中でのお話で考えると、
はい、
割と腹筋が使えない腹筋をしていることが多いんですね。
お
っていうのはどういうことかというとあの首を動かしちゃったりとか、
あ、動いちゃいますよね、どうしても。
そうなんですって、動いちゃうと、
うん、
実はやっぱりお腹の筋肉って動かせないんですね、なかなか。
お、はいはいはい。
だからそうすると なかなかそれも効率が上がっていかない可能性があるので、
うん、
これ一つの目安として考えていただければなんですけれども、
うん、
例えばあの床に仰向けに寝そべるじゃないですか、
はい、
で両膝を立てます、あの三角形になるような感じっていうか、あ
の膝と体育座りの足だけみたいな、
そうですそうです、
はいはいはい、
で上半身は仰向けに寝た状態、
うん、
で自分の手のひらをおへその上のお腹のいわゆる腹筋って言われる部分に当てておきます、
うん、あ、頭の方じゃないんだ、
頭の方でもいいんですけど、
はい、
多分頭の方に持ってきてよえ一回それで首をグッて
上げます上げます、はい、
ねじっちゃうんですね、そうするとそれが一番実は腹筋になっていなくてですね
そうなんだ、
ある程度慣れてきた方だとありなんですけど、実は手のひらを腹筋に置くのはそれで腹筋が硬くなったり動いたりするっていうのを確認しながら動かしてもらえるといいなっていうのもあっての話なんですね、
はい、
でその状態で、
うん、
体を起こすときに、
うん、
あのイメージをするとあの、
うん、
例えば紙があるじゃないですか、紙を2つに折るときに、
はい、
なんて言ったらいいの、少し丸める感じって言ったらいいんですかね、
うんうんうん、
イメージとしてはあの体を起こすときに自分のおへそを覗き込もうとして起こす感じなんですね、
うんうんうんうんうん、
覗き込むような感じで例えば2つ数えて起こす感じなんです、1、2って数えて、
うん、
おへそを覗き込むように、でこれお腹じゃなくておへそを覗き込むっていうのがポイントなんですけど、
お腹じゃなくておへそ、
おへそなんです、おへそを自分の目で覗き込むような形で起こしてあげるんですね、
じゃあかなり丸くなるような感じ、
そうです、あの丸くなるのと結構大きく丸くなるので、
はい、
そのことによってあのいわゆる腹筋っていうのが使われやすくなるっていう、でそれをまあ本当にあの2秒ぐらいかけて少しゆっくりめに起こすと、
うんうん、
でここからが実は結構できてないポイントになったりするので、うん、まあ本当に腹筋やってる方も確認していただけるといいと思うんですけれども、
うん、
実は腹筋って下ろしていく時が大事なんですね、
おうおうおう、
今2秒、まあ、2つ数えて起こすっていう話をしたと思うんですけど、
はい、
下ろす時4つ数えて下ろすんですね、
そんなにゆっくり下ろすの、
そうなんです、で実はこれがとてもしんどいんですよ、
あーでもきつそう、確かに、
なので実はでも、うん、倒す時って割とバタンって惰性でいくじゃないですか、
いけます、はい、
でそれが実は あのあまり腹筋をやっても効率が上がらないあのパターンなんですね、
お
なので下ろす時ゆっくり下ろしていただくっていうのと、あと床に寝てる時の腹筋の目安っていうのが、うん、
はい、
あのいわゆる肩甲骨ってあるじゃないですか、
はい、
肩甲骨が床から浮き上がっていれば OK なんですね、
うん、はいはいはいはい、
なので
それおへそまで行かなくてもいいの、おへそ、
あのおへそまで行くことができるのが一番ベストです、
はいはい、
ただ腹筋を使うっていうことであれば肩甲骨が地面から浮いた状態で実はもう
使えてるんです、始めてるんだ、
はい、だから例えばそこでやり方を調節できて慣れてないから辛くできないなと思う方は肩甲骨をベタッとつけて床に完全に体を下ろしちゃって腹筋を1回って数えてあげれば良いわけで、
あーなるほど、
少し慣れてきたなと思う方は今度はその肩甲骨を例えば決めた回数10回なら10回までは下ろさないで上げあの腹筋を続けていこうとかやっていくと、
はいはいはい、
動作自体はそれほど変えずに、あとは回数を例えばめちゃめちゃ増やすっていうこともなく効率よく腹筋のいわゆる負荷っていうんですけれども、うん、
はい、
負荷を上げられるっていう感じなんです、
ね、なるほどね、あじゃあ100回200回やる前に1回の効率をもうちょっと上げた方が回数少なくてもしっかり運動になるっていうこと、
はい、そうですね、であの腹筋の目安っていうのはだいたい8回から10回やって、
うん、
もう動かないっていうのが一番正しく効いてる腹筋なんですね、
あ8回から10回でもうきつって思うぐらい、
これ以上動かないっていうのがあの最も腹筋をいわゆるいじめている状態になるので、
うん、
そうすると効率よく腹筋を鍛えることができるので、
うん、
例えばドハンさんもここで30回って書いていただいてるので、
うん、
30回っていう数自体はとても良いと思うので、例えばそれをきつい10回を3セットに分けてやってあげるとかだと、う
ん、はいはいはい、
ものすごく成果が上がりやすくなるんじゃないかなと、
あなるほどね、
思っているんですね、
腹
筋は本当に誤解されていることがとても多くてですね、
はいはい、
であの一番腹筋って実は正しく使うのを意識するのが難しい部位なんで、うん、指導とかをさせてもらっていても、うん、なかなか実感がつかめていかないんですね、
はいはいはい、
でもあの大抵あの私腹筋だけは50回やってるんですっていう女性の方でも、
うん、
お腹がなかなか綺麗な形にならないこともよくあり、
うんうん、
実はだから本当にあの正しく腹筋をするっていうのは、
うん、
ちょっとあの意識をして動かさないと、うん、なかなか成果が上げられなくなることが多いので、
うん、
そこを今言ったような形でちょっと工夫をしていただくだけでもあの別物ぐらいの腹筋辛くなって効いていくので、
うん、へー、なるほどね。
よかったらそこはちょっとお役立ていただけるといいんじゃないかな、
うん、なるほど。じゃあそのまあ、今書いていただいてるのの量とか内容とかってそんなに悪いところがないというか十分なぐらいなんだけど、まあ細かくあえて言えばそれぞれの質とか効率を考えてちょっと変えてみましょうというところですね。これダンベルはどうなんですか？
あ、でもダンベルもこれも良いと思うんですけれども、
うんうん、
あとはまああのバイクのことも教えていただいてるんであれなんですけれども、
はい、
今ドハンさんに関しては、
うん、
なのであの鍛えることが、うん、いわゆる筋トレが上半身に集中している感じだと思うんですね。
あ、はいはい、筋トレの方はね、
はい、うん、ただあの足の筋肉がちゃんとついているということが実は痩せる上ではとても強い武器になるので、
うんうん、
まあ、本当にあのそこの部分をのバイクで補ってもらえれば良いなっていうのもあると思うので、
うんうん、
ことドハンさんに関して言えば、
うん、
今やってるメニューはそれぞれ今ハンスケさんおっしゃってたように質を上げるっていうことができればありだと思っているんですが、
うんうん、
ここはまああと今さっきコレステロールの話も出てきてると思うんですが、あの、やっぱりあの悪玉コレステロールに関しては食生活も見直すっていうことはよく言われるんですけれども、
うん、これね僕も人間会社勤め辞めてしまってからその人間ドックとか健康診断とかっていう機会がないじゃないですか、
はい、
まあ自治体でやってるものとかもあるようなので、受けようと思えばいくらか方法はあるみたいなんですけど、
はい、
なかなかやっぱね自分でやっちゃってるとそういうのに行く機会がないので、まあ、そんなことを話をしていたら、まあ、義理の父がですねとりあえず血液検査してみろと、
はいはい、
でまあ全部は分からないにしても結構その血を見ることでだいぶ分かることもあるから、
そうですね、
最低限それぐらいせえと言われまして、
はいはい、
何年前かな、 2,3 年前に1回初めてやったんですね、
はい、
したらやっぱこのコレステロール僕も言われました。
あ、やっぱりそうなんですね、うん、
悪玉多すぎって言われてで悪玉が多すぎなのと善玉がやっぱ少ないっていうことを言われて、
はい、
善玉増やして悪玉減らせっていうのは私も同じように言われましたね。
そうですね、コレステロールに関するお話だと多分それは皆さんすごくされることが多いと思うんですね、
うんうん、
でまあ変える要因ってやっぱりいわゆる食生活と運動を含めた生活習慣っていうところにやっぱりどうしても答えはいくっていう話だと思うので、うん、
はい、
まあ、食生活に関しては本当にいろいろな栄養素を取りましょうっていうお話がまず一つあるなと思うのと、
うんうん、
まあ、さっきの運動との話の兼ね合いもありまして、
うん、
今の状況でいくともう少しいわゆる脂肪を燃やす運動ができていくっていうことができれば、
うん、
コレステロールの値の変化も見られるんじゃないかというのが一つ答えとしてはあるかなと思ってるんですね、
はいはいはい、
であとは実はさっきはちょっとお話触れられてなかったんでここでちょっとコレステロールの話も出たんで触れておきたいんですが、
うん、
今もしドハンさんに限って言えば、
うん、
もしなんですけれどもできると、うん、水の中での動きっていうのを足していただけるとすごくプラスに働く部分がたくさん出てくると思うんですね。
水の中というと水泳ですか？
水泳っていうと泳げないとか水着の用意がみたいな話をたくさんされちゃうと思うんですけど、
はいはいはい、
水の中で歩いていただくだけでもありなんですね。
はいはいはい。
でなぜ水の中なんだっていうお話なんですけど、
うん、
あの今のロハンさんの体の使い方って考えていくと、
うん
う
ん、
どうしてもあの筋肉を、
うん
まあ、鍛えるとか使うっていう部分は多いんですけれども、
うん、
筋肉は硬くなるような動き方っていうのはとても多いんですね。
ああはいはいはい。
で硬い筋肉ってやっぱりあの伸び方が悪くなるじゃないですか、
うんうんうん
う
ん、
そうするとどうしても代謝もやっぱりなかなか上がりづらいと。
なるほど。
で水の中に入ってあげると実はリラックス効果がまずあるっていうことがまず一つ、
うんうん、
そのことによってやっぱり筋肉が伸びやすいのとあと疲労した筋肉の回復にもプラスに働くっていうことが一つ、うん、
へえ。
それからあと実は同じ例えば歩行をするにしても、
うん、
陸上に比べて運動抵抗で4倍以上あるんですね。
ああはいはいはいはい。
だから同じことをするんだとすると4倍運動効果が高いっていう話なので、
うんうんうん、
例えばいわゆる有酸素運動みたいなことも水泳じゃないですけど、
うん、
プールの中で動くっていうことをたまに混ぜていただいたりするといわゆる有酸素運動としての効率も上がるので、
うん、
コレステロールの変化も早く出やすいんじゃないかなと思っているっていうことなんですね。
ああ、なるほどですね、うん、
それらを踏まえると本当にあの水の中の動きを今例えば何かやってらっしゃることにプラスをするのか一個どれかと差し替えるでも良いんですけど、
うん、
ちょっと何かに加えていただくっていうことがあると、
うん、
多分メールで送っていただいてきた内容に関しては改善しやすいしかも早くっていうのが考えられるなと。あとまあ折しも季節が良いので、
うんうんうんうん、
水の中で動くことにそんなに抵抗の少ない季節じゃないですか。
ああそうですね。
なのでそこはちょっとあの本当にプールの中であの全然泳がなくても良いと思ってるんですね。泳げれば泳いだ方が良いと思うんですけども、
うん、
動いていただくっていうことが歩くことでもできれば、
うん、
とても良いと思っているんですね。で目安がだいたい 1000m、まあ、要は1キロっていうことですね。水の中で1キロ歩いていただいたり。
それ結構きつそうですね
と思うじゃないですか。でも、うん多分25m、うん、大体どこのプールも25メートルぐらい基準にしてるじゃないですか。
ですね、はい、
を30秒で歩くペースぐらいでいきますとすると、
うん、
25メートル30秒って、
うん、
割とあちょっと暑いなと思えるぐらいの運動量なんですけど、うん、きついっていうところまではいかないんですね。
お
でその状態で30分間なんです、
うん、お
だから30分割と普通にあのそんなに辛いっていうことにはおそらくならないと思うので歩いていただければ、
うん、
かなり脂肪を燃焼しやすい状況になっていくと。
へえ、30分でできる。
30分でいけますね。
お
だからそうするとたくさんの時間も必要ないですし、
うんうんうん、
30分ぐらいだったらあのだから本当にロードバイクとか乗ってらっしゃる方とかだと、
うんうん
プールをクールダウンに選ぶ方も実際多いですし、
まあそうですね。それは選手の方、
そうなんですよ。
結構トレーニングの中に取り入れてるのは聞きますね。
そうなんです。なので水の中って実は本当にあのとても正しく使えると痩せることによって加速させることができるんですね。うん、要は結果を。
うんうんうん。
例えば半年かかっているものを4ヶ月だったり3ヶ月に持っていくこととかも実際できるので。
うんうんうん。
特にあのこれはあのドハンさんに限ったことではないんですけど、
うん、
体重の多さとかで悩んでらっしゃる方とかだと僕が今まで一番多かった方でお会いさせていただいた方女性で96キロの方いらっしゃったんですよ、
はいはい、
でもそれだけある例えば歩いたり走ったりバイクを漕いだりっていうことに対しても、
うん、
関節に負担がかかりすぎちゃって
あできないんですね、はいはいはい、
本当一番してほしいんですけど、
うん
うん、なのでまあ、ご本人も最初嫌だって言ってたんですけど水の中で動いていただいて半年間で脂肪だけで30キロ落ちましたから。
うわそれすごいですね。
でもその方もやっぱ泳ぐのなんか当然好きじゃないんですよ。だから泳がなくて良いですって約束で、うん、しかもやっぱり今言ったぐらいの距離に慣れてきたらプラスしてでも多くて1日 1500m だから45分とかで終わるんですね、
うん、うんうんうん
ぐらいの状況で週3回とかやっていて本当にあの素晴らしいのは体脂肪だけを落としたっていう。
お
だから筋肉の量とかも落ちることもないので、
うん、
そんなにあのすごく食べるものをすごい辛く我慢して絶食をしたっていうことでなく、
うん、
綺麗に痩せられて、お母さんが挨拶に来てくださったんですよ。
あはいはいはい。
っていうぐらい、うん、とても体に対してデメリットがなくて、
うん、
痩せやすいっていうことを考えると、
うん、
今のドハさんの状況だと本当にどこかで水の中で動くっていう機会を設けられればとてもプラスに働くんじゃないのかなと思ったんで、うん、ちょっと今日は強めにお勧めをさせていただいてるっていう感じなんですが、
う
ん、
なるほどね。じゃあまあこう時間が取れる時で抵抗がなければぜひ取り入れてみてはいかがでしょうかっていうところですね。
そうですね、
うん、そっか。でもそのプールってなんかすごいやってみたいんですけど、
はい、
結構ちょっと敷居高いですね。
そうなんです。いろいろなんか始めるまでって結構辛そうなイメージあるじゃないですか、
うんうんうん、
でもこれは泳げる人だけが行くっていうところではもう今なくなってると思うんですね、
うんうんうん、
支援みたいなプールでもいわゆるフィットネスジムみたいなところのプールで
ありますよね、うんうんうん、は
い、もうあとどんなところでも構わないと思うので、
うん、
大事なのは例えば30分なら30分っていうペースを動いてあげるっていうのを1週間に1回とかでも言うんで、
うん、
まずは始めてあげられるっていう、実際やってみると、うんうん、あ、こんなもんなんだと思って多分もうちょっとできると思うと思うんですね。
へ
ー、意外と30分割とすぐ経ちますから、そんなに多分皆さん今イメージされているよりもしんどくはないです。始めるのがちょっと面倒かなっていうぐらいで、
うん、いやまああれですね、とりあえず僕なんかは娘をうちの近くのいわゆる市民プール的なところに連れてたりする時があるので、
はい、子供がもうその時に便乗してっていう
この間行ったんですよね。
あ、本当ですか。
まあちょっと間経ちますけど、子供が夏休み入ってちょっとしたぐらいの時に連れて行って、まあちょこちょこ動いてはいたんですけど、まあそんなに1キロなんてとてもじゃない感じだったんで、まだ黙々と歩いてみようかな。
こうお子さんと一緒だったりすると、
うん、
10本勝負とかで勝負とかしていくと結構あっという間に本数がこなせます。
ああ、なるほどね。それも一つの手ですね、
はい、で負けたら お子さんが勝ったら例えば何かご褒美で帰りにアイス買ってあげるとか言っておくと、うん、結構真剣にやってくれるのでこっちも頑張らざるを得ない感じになって
なるほどね、
っていうのはあると思うので。
ちなみに永井さんはフィットネスクラブみたいなところで働いてたこともあるわけですよね。
そうですね、15年ぐらいやってました。
そういうところのプールってどれぐらいで通えるの？はい、
多分場所場所にもよると思うんですね。例えばいわゆるスイミングスクールだけをやってらっしゃるところとか、
はいはいはい、
複合的にジムがあって、
うん、
プールをっていうところもあると思うんですけれども、
うんうん、
多分なかなか皆さん一番のネックは会員になっても通えないんですよね、よっぽどハマらないと、
うんうんうん、
なので多分すごいざっくりですけれども、
はい、
特に都市圏の方だと、
うん、
8000円前後で多分かなりいろいろなものが使える会員さんに普通のスポーツクラブでなるんじゃないかなと思ってるんですね。
あ、8000円ぐらいでできるの？
はい、8000円ぐらいあれば多分例えば極端な話、いわゆる筋トレとかもできて、
うん、
踊ることもスタジオでのプログラムもできて、
うん、
プールも使えて8000円ぐらいのパッケージのところが多いと思うんですね。
へえ。それでどれぐらい使えるの？例えば週1ぐらい？
いや、もっと使えます。多分例えばそこが休館日を入れて週6営業しているとしたら5日か6日ぐらいは使える状況だと思います。
あ、それで8000円ぐらいなんだ。
そうなんです、そうなんです。
なんかもっと高いのかと思ってた。
意外とですね、やっぱり特に都市圏においては、
うん、
もう今すごく金額は下がってきてると思うんですね。いろいろなスポーツクラブさんがたくさん終わりだっていうのもあると思って、なので多分8000円あるとかなり自由度が高く使えるので、多く見積もっても1万円あったら多分施設の全てが使えるクラブだと思ってもらっていいんじゃないかな、うんうん、逆にだからそれ以上出すクラブであればちょっとそこは検討してもらってもいいんじゃないかなと思うんですね。
うん、じゃあまあ、8000円だったらっていうのもあるんですけど、もっと安くっていうのはないの？例えばプールだけで。
なので例えばプールだけっていうことに関して言うと、
うん、
泳ぐとかいう特定の目的がある方でなければ、
うん、
やっぱりあの多分近隣にある市民プールみたいなところが一番お安いと思うんですね。
ああ、やっぱ
そう。一回多分300円とか500円とかで買えるので、
そうですね。300、まあ、うちのそばのだと350円だったかな。
多分そのぐらいでいけるじゃないですか。で、あの、多分スポーツクラブに入った方で、あの、うん、僕も多分何百回聞いたことがあるんですけど、
うん、
要はあのお金を払った分いわゆる元が取れるほど使えないっていう話なんですね、うん、でもそれもすごくごもっともだなと思うので、
うんうん、
いきなり入っちゃって要はあの1回で2000円ぐらいの割り算しかできないような使い方で1週間に1回しかできない状態だと、
うんうん、
確かにもったいないので、
うん、
ことプールとかに限定すれば本当に500円前後とかで使えるところも多いと思うので、
うん、
そういったところで週1回とか2回とか通っていって、
うん、
慣れてきた段階で例えばお近くにあるジムだったりプールだったりっていうのを検討されるのが、
うん、
一番、うん、あのお財布にも体にも無理なくいけるんじゃないかなと思っているんですね、うん、
なるほどね。
ただ多分1万円っていうものを考えるとかなり自由度が高くいきなりスポーツジムに行ってもほとんどのものが使えると思ってもらって今は間違いないと思います。
ああそうなんだ。なんかものすごい高いもんかと思ってたけど、まあ、や安いって言われると安くもないけど、
そうですね、だからたくさん行けるとか趣味のレベルの方だとすごい安くなると思うんですよ。もう本当に日割りの話なので、
うんうん、そうですよね、
はい。だってなかなか皆さん本当にそこまで使うっていうの難しいじゃないですか。
そうですね、なかなか忙しい時期とかね、
はい、
いけなくなっちゃったりすると後で考えるとやっぱ高かったなっていうことになりかねない感じはしますけどね。
あの僕がやっぱり今まで見ていても本当に多分、うん、あの生活の6割ぐらいが、
うん、
あのジムに来ることになっている方じゃないと多分元取る状況って難しいと思うんですね、うん、
ああなるほどね。そうか、まあまずは気軽に行けるご近所のところ、
ね、無理なく行けるご近所のところと、あと意外とご近所のところって空いてますから、
はいはいはい、
いわゆる使い勝手が良いっていうのも実は隠れたメリットとしてはあるんですよね。
ああなるほどね、うん、まあでもちょうどいい時期って言えばいい時期ですね今だったら。そうなんです、
だから今から始めるんであればまだまだ間に合うし、うん、あの試すっていう意味でも、
うんうんですね、まあ、はい、もうちょっとするとねうちの近所のとこは入れなくなっちゃうから。
そうですね、今日はもう本当に場所によっては1年間やってる温水プールみたいなところが近隣にあったりとかするところもあると思うので、
うんうんうん、
ちょっと見つけて1回試してみていただくっていうのはありなのかなと、
うんうん、なるほどね、はい、まあそういうところちょっと水の中での運動というのもちょっと試してみていただければいかがでしょうというようなことでしたが、まあでも基本的にそんな悪くないですよね今されてる内容、
はい、あの今やってらっしゃること僕はあの多分これを、うん、例えば自分が現役でスポーツジムのインストラクターとして話をしているんだとしたら、
うん、
あのものすごく素晴らしいなって普通に言うと思うんですね。
ですよね。
なんかあのちゃんとやってらっしゃいますよねっていう話を多分絶対普通にさせてもらうと思うんですね。
うんうん、いやなんか全然優秀だなと思って発見していたんですけど、まあね体のこととかねお病気のこととかもあるのでかなり注意されていろいろ考えられながらされているみたいですが、まあまずプール。
そうですね、プラスしていただくとあの割と本当にドハンさんに限っては、
うん、
いいことが増えていくっていうのはとても、うん、あの結構あの無責任な発言ではなく、うん、自信を持ってお勧めしたいと思っているので、
うん、
ぜひちょっとあの機会があればプールをご利用いただくことを考えていただくととても良いのかなと、
うん、
本当に思ってますので、
そうですね、まあ、あとは、ね、今は無理なくできている範囲であればあとそれの質とか効果効率を上げるっていう
のをちょ
っと意識していただいて、
ね、
ちょっと試していただけるとね、
はい、特にあの筋トレとかをやってらっしゃる方もしかしたら聞いてくださってる方でもいらっしゃるかもしれないんですけれども、
うん、
あの筋肉ってあの、うん、一定の刺激を受け続けるとそこに対しては慣れていって成長しなくなるんですね、
うん、ああはいはいはい、
だからやっぱり常に刺激を加え続けるっていうことが必要になっていくので、
うんうんうん、
例えばその刺激の加え方も本当にあの腕立ての話でさせていただいたみたいにちょっと手を広げていくっていう形でも変わってきたりもするので、う
んはい、それは聞いたことはありますけどね、あの手も向きを こう指先を前にするのと、
はい、
内側に向け、まあ、手のひらを横向きにするのとだけでも違うとかいう話も聞いたことがありますし、
使われる場所がかなり変わってくるので、
ね、なんかいろんなやり方を してやってみるっていうのも一つかもしれないですね、
はい、刺激を常に加え続けるといわゆる筋トレの効果っていうのは上がりやすいと思うので、
うん、なので、まあ、ぜひちょっといろいろと試していただいて、またその状況とかね、いやちょっと難しいよっていうことがあれば、
はい、
またお知らせいただければそれによって、まあそれの状況によってもね、またいろいろお話ができるんじゃないかと思いますので、
はい、
また効果あったよとか、あ、いまいち効果上がんないけどとかいうのがあれば、はい、ご遠慮なくまたご連絡いただければというふうに思っております。
そうですね、
はい、ということで今週はドカンさんからいただいたメールを中心にお話をしてまいりましたが、私すいません、
はい、
今週体重測りって置くのを忘れてしまいました、すいません。
でもあれじゃないですか、冒頭でやっぱりあの話が出ていて5日間連続出て、あの体の調子のやっぱりいい感じがする、
うん、
悪い感じがするっていういわゆる体感の部分で、うん、そこは今日はあのお話が代わりになるのかなと思っていたりするんですけど、本当に動いてると変わりますよね、大したことない動きだと思っていても。
うん、そうですね。だから野川さんのお話の中にも出てきましたけど、ロードバイクを乗り始めて、
はい、
やっぱ乗る時期乗れない時期って出ちゃうんですよ。もう今実際また乗れてない時期入っちゃってたりするんですけど、でこれが乗り始められると今のが調子が悪かったっていうのがその走れ始めた時期に分かるんですよ。
あ、分かります分かります。
それとそれのあのちっちゃい版というか、
そうですね、
うん、なんか
体の反応っていう意味では、
うん、あの少しずつ変わっていくから分かんないんですけど、
はい、
ちょっと何日かこう時間が経った時に、ああんと今こんだけ軽いっていうのはあの時じゃあもっと調子悪かったんだとか、動き始めて何日かすると、まあしんどかったりするんですけど、ロードバイクに乗っちゃうとね、
はい、
まあ時間にもよるんですけど、結構1時間ぐらい乗る日が続くと結構しんどいなっていうね、なんか疲れて何もする気しなくなっちゃうわみたいなのが最初の何日間か出るんですけど、それを超えるとすごく軽くなってきてみたいなのが、そういう経験はしてきてたので、でまあ今回そのね、股関節のところと肩の運動ぐらいしかしていなかったたにもかかわらず、その悪い悪習慣5日続いたのプラスその間あんまりできなかったんですね、
はい、
でそうするとやっぱり ちょっと調子よくなってたんだって、悪くなって気づくみたいな、
はい、
そんな感じがしましたけどね。
そうですね、でも悪くなって気づくっていうことは良い状態を一回知ったっていうことですからね、
うんうん、
そこはとても次に動くときに期待が持てるというか、
うん、
で体って慣れるので次その段階に戻るまでは割と早いですから、
うん、ね、ただやっぱり肩はなんていうのかな、大変だなとかやらなきゃっていうよりはどちらかというとその肩が軽くなるんで、
はい、
やらなきゃっていうよりは肩重くなってやばい、やりたいっていうかね、やりたいっていうのも変なんですけど、
でもそんな感じになりますよね、うん、でもそこまで感じてもらえるのはとても嬉しいですね、やっぱり、う
ん、だからなんかやんなきゃ、同じやんなきゃなんですけど、
はい、
軽くしたいからやんなきゃっていう感じのやんなきゃなんですよね、はい、ああやんなきゃなっていうのと違う感じのやんなきゃっていう感じなんで、すごくいいことを教えてもらったなと思ってね、
嬉しいですね、そう言っていただけると、うん、
なので、まあ、ちょっとこれも引き続きやって少し、はい、私自身体を改造していければということで、まあ今週測れなかったんですけど、まあ先週と変わってはいないと思いますなのでまた、変わってようが変わってまいがお伝えするつもりではいたんですが、 ちょっとバタバタしていて、はい、測れていなかったので、なるべくちゃんと番組の収録に合わせて直前に測っておこうと思っております。長い目で、見守っていただければということで、今週もお届けしました。ドンハンさんありがとうございました。
ありがとうございました。
状況を教えて、
そうですね、後日談を
教えていただけるとありがたいと思います。
ありがとうございます。
ということで、皆さんもね、こういった形で送りいただければ、最初の頃に、ね、永井さんのからお話ありましたけど、100人いたら100人100用のダイエットとかいうことがありますの で、
はい、
皆さんもこんな感じなんだけどどうっていうようなお話をいただければと思います。ということで、はい、お届けしましたのは半助と
長井でした、
はい、ではまた来週
ありがとうございました。